6センチネットラジオ、ロクラジ。
言葉を返すようですけどね。
何ですか？
花粉症がもう来てるじゃないですか。
言葉を返すようってさ何も言っとらんがね。
花粉症がね来てますよ。
花粉症来てんの？
はい。どうですか？
ん？
皆さんの元には花粉症が訪れてるでしょうか？
花粉症というか花粉が訪れている。
僕のところには花粉症が訪れております。
そうか。
うん、
2月なんだけどね。
2月ぐらいからね、
うん、
徐々に訪れてまいります。
あ、そうなの？
はい。毎年のように花粉症である僕は、
うん、
花粉症の僕に花粉症が訪れるんです。
何言ってんのか分かんないけど、
はい、そうなると、
そうなると
花粉症のお薬を、
薬ね、お薬飲んだらいいじゃないか。
はい、
うん、
僕は飲むわけですけど。
飲んでくれ。
その症状に合わせてね、いろんなお薬を使い分けるという、状態になっております。なぜかというと、僕はその花粉症をこじらせ、慢性的なアレルギー性鼻炎が去年一昨年ぐらいあたりから起こっており。
アレルギーって慢性的とかあんの？
多分ね。まあ具体的にね、それ僕がね鼻かんでればいいんですけど、
うん、
僕にとっては大変だけど皆さんにとってはね影響がないかと思いきやですよ、
うん、
なぜか鼻声だと、
うん、
いや、もともともうこういう声だったのかな、
うん、
と思われるくらいずっと鼻が、
もう鼻声じゃないんだよっていう時は言ってもらわないと、
はい、
デフォルトかなと思ってますけどね。
そうですか。
この声は鼻が詰まってるんですか今？
例えばですね、現在の僕の声で言いますと、はい、右の鼻がですね、100% 詰まっております。
はい。あ、そうなの？あれ、はい、じゃあもうその声に慣れちゃったのかね。違和感ないんだよな。
で、左の鼻の穴が、
うん、
今結構ちゃんと開いてます。
吸えてる音がしましたよ。
85% 開いてます。
いいんじゃない？
うん、
うん、
なので、うん、右側に響かせようとすると、うん、ほらね、これ詰まってるでしょ、
うん、
左側で喋ろうとすると、あれですよ、鼻に抜ける息の方向を変えれるかどうかわからないけれど気持ち的に変えてるんです。今ちょっと左でね、出してみますよ。
右は？
次右です。
一緒、一緒なんだけども、
僕の中では違うんです。
違うの？
はい。
あ、そう。
もうね、
だってさ、あれでしょ、人はさ息をさ両鼻で吸ってないんだろ、
なんかね交代交代で
吸ってんだろ、だから2回に1回苦しいんだろ。
2回に1回そうなの？
わかんないけど、だってさ右で吸って、次左で吸ってってしてんじゃないの？
常にどっちかの鼻は詰まっているというお話もありますよね。
あ、そうなの？
わからない。
わかんないの？
わからないな。
わかんないのか。
でね、その、アレルギー性鼻炎の状態で、この花粉症をお迎えするとなると、それはそれはしんどくなってくるわけですよ。
そう、
症状がね、重くなる、重くなると今度どうなるかというと、日常のね些細な、ほんのふとした出来事で両鼻が詰まります。
なんかね、
なんかタンポポの羽を見つけたかのように言っておりますが、両鼻が詰まります。
そしたらもう口で息するしかないんだね。
そうなりますね。はい、
そうなると、どうなるの？
ですね、対応策としてその抗アレルギー薬っていうんですか、
薬用の、
抗なんとか薬っていうのね、種類別に、こっち行ったりこっち行ったりするんです、というのも、そのお薬によって効き方とかね、 用法とかね、あとはそのなんだ、副作用みたいなのも違うんです、
うん、
なのでその薬を使い分けているんですが、
うん、
片方だとねそれほど、効かないけれどひどくはならない、つまり鼻は噛むけれど両鼻が詰まることは減るぐらいの緩和症状ですよ。あんまり効いてないね。あまり効いてない代わりにあれなんです、副作用もそれほど出ない、
うん、
副作用があまり出ないとなると、あの頭の回転はまあ保たれると言ってもですよ、あのポケーとしている僕ですから、うん、だからその保たれてポケーとしているというまあ状態ですよね、
うん、
片やもう一方はですね、今現在のように、片方の鼻は通るという状態がキープされ、さらに鼻水の量が減るという状態でございます、
うん、
これはね気持ち的には非常に楽なんです。こうやってお話をするとどうしても出ていかない空気のところがある だけに、
うんうん、
どうしてもこのなんていうのかな、音はこもる、
うん、
こもるが片方の鼻の穴は開いているので、
うん、
なんとこの人類は鼻呼吸を獲得するわけですよ。それはね非常に大きいよ。
あ、そう、
うん、
もう鼻呼吸をさ、
はい、
あまり日常失わないもんで、
うん、
そのありがたみをね、
はい、
私は知らないんだね、感じてない ね、
鼻呼吸をね、両鼻が詰まって鼻呼吸を失うとね、
うん、
人はね、うん、不安になるよ。
あ、そう、
うん、
うん、
アレルギーなわけで、
うん、
鼻を通すために鼻を噛むということを人はするんですよ、
うん、
これは生理現象ですよね、
うん、
なんですけどそもそものそのなんていうのかな、アレルギー反応によって、鼻の穴の周りの血管が膨らんだりとかね、
うん、
要するになんかそれで圧迫されて、気道がなくなっていると、
うん、
少なくなっているところにこの鼻水がちょっと詰まって 100%詰まっているという状態になるわけで、鼻を通したとしてもね、もうすぐだからこの膨らんでるから圧迫されちゃうんです。
あ、鼻の中の形が変わっちゃうんだ、うん、
そうだと思うんだ、イメージとしてね、
イメージか、
はい、
イメージなのか、
そうだから噛んでも鼻が通らないんです。
あ、そう、
それが両方来るとですね、今だから鼻を噛むのも一苦労と、
うん
うん、
鼻を噛めないんだ、
徐々にじゃないと、あんまり力んでしまうと鼻血が出ちゃう、し、あのなんかねグーってなっちゃう。
グーってなっちゃう、グーってなっちゃう、
噛みすぎると、
うん、
うーってなっちゃうの、怖いんで、そのなってるかな、
辛いね、その状態はさ、うん、まだ続くってことかい、今始まったってことかい。
あのね、この1週間ぐらい前ぐらいからいよいよ始まったという 感じですね。
ああ、そう、こっからどうだ、1ヶ月、はい、2ヶ月、
うん、どうなんでしょうかね。なんかね、薬を変えてね、あの弱い薬の方が副作用もまあ弱い傾向にあるので、
うん、
弱い薬で頭を回転させるみたいなさ、
うん、
まあとはいえ僕はね、ポケーとしておりますが、それにしても回転してると、回転してる時のポケーと、
うん、
今ねまさに現在飲んでいる薬、これはね結構ポケーとさせるのをポケーとしてる僕に乗せるもんだから、割とねポケーとするんですよ。
じゃあ今は、
うん、
ポケーポケーとしてるってことになってんの？
具体的にはね、油断すると寝ちゃう。いやー、笑い事じゃないんだ本当に。これは
あ
のね、眠たくなるの、
何もできないじゃないですか、
うん、でね、いろいろ調べるわけですよ、
はあ、
ポケーとした頭だから、
うん、
大したことはもう調べられないんだけど、
うん、
鼻かゆいぐらいしか検索ワードが出てこないんだけど、でもそれでも調べるわけです、
は
あはあ、調べると、はあ、副作用にやっぱりこのなんだ、抗アレルギー薬みたいなのは抗ヒスタミンだっけ、なんだっけ、だからその眠たくなると、
うん
うん、で眠たくならないね、新しい薬、新薬、
うん、
みたいなのもどんどん発表されてきてはいるんだけど、そう眠たくならないのをね、選んで飲んでもね眠たくなるんですよ。でそうなってくると、いやそれは眠たくならないはず、だって飛行機のパイロットの方でも、自分が操縦する前にこの薬だったら飲んでもいいですっていう、お墨付きをもらっている花粉の薬を飲んで僕は眠たくなるんです。
それは違う理由なんじゃないの、
ほらね、となると山田さんおっしゃる通り、そうそれはちょっと違う理由なんじゃないですか、正直なんか眠たくなってるんじゃないですか、
ただ単純にね、
なんか
寒いからとか言って、
そう、あ春はあけぼのなんじゃないですかみたいなね、昨日の夜寝る前ドカ弁を読みすぎたんじゃないですかとかね、
とかね、
はい、でそう思われがちなんですけど、眠たくなるというかね、あのね起きるとき違うんです、起きたときに起きれないんです。
起きてないじゃん、じゃあ
起き方が違うんです。目が覚めたらあー眠いって起きるじゃないですかあー寒いって起きるじゃないですか、でも、このだから花粉の薬を飲んでると起きたらあーダメだ目が重いもうちょっと寝なきゃダメだってなる。
それはお布団があったかいからじゃないの、
非常にね、だから根本的なね、そうやってこの言われなき、この誹謗中傷を受けるね、それはもともとポケっとしてるんじゃないの、もともとドカ弁読みすぎなんじゃないの、とかね、
言われかねない、
はい、お薬の副作用が出ているのではないかと、やはり思うわけですよ。まあそれを証拠に、そんだから薬を弱い方に戻すとどうなるかというと、あー眠いって言いながら起きるんです。
起きるんだ、
はい、
大変だ な、
そうな、
でも常にどっちかの薬は飲んでなきゃいけないってことなんだろ。
あとねもう一個、もう一種類飲み合わせてもいいよ的なやつがあって、
もう薬漬けじゃないですか。
ほんとね、試験管ベイビーですよ僕は。
そうなの、
わからない、
わかんない、
そのね、だからなんか種類が違うと飲み合わせられるみたいなね、それを使わなかったり、その飲み合わせるだけのやつはそれ単体だと結構弱いので、それだけを飲んだりとかね、個人的に工夫しているんですが。
それってお医者さんにさ、なんかご意見いただけないの？
お医者さんところに行ってね、処方される薬を今飲んでいるんで、はい、もう大丈夫なんです。
あ、大丈夫なの
大丈夫なの
大丈夫なのってよくわかんないけど、
いや、お医者さんところに行って、このいただける処方される お薬をいただいております。
あ、そうなの、
はい、なのでもうこれはね、はい、なんとかしたいなと思いながら、この北京オリンピックをぼーっと見る、そんな日々でございます
そうですか、
ロクラジの時間がやってまいりました。
鼻詰まった話が長いな、本当に。
ロクラジ、このロクラジというラジオはラジオでございます、はい、
まあね、映像ついてないし、
はい、お相手は、違う、毎月6のつく日に更新する6センチのネットラジオでございまして、本日は2022年の2月16日となっております。6ラジ台
387回、
お相手は6センチボーカルギター担当花声三太夫と、
花はいつも通ってるよ山田ですよ。
山田さんは花粉症とかではないんですよね。なんか前さ、
いや、ムズムズしてたってね。怪しいって、そうそうそうそう。なんかね、鼻の奥が、
去年かな、一昨年かな、なんか。
あのね、このね、そうだな、2、3日ぐらいかな、
はい、
朝起きた時に、はい、鼻の奥がツンツンする。
ああ、花粉症。
ね、なんかほら、そういう雰囲気。ツンツンする感じね。ああ、
それ花粉症。
うん、だけど、それだけ。
それ花粉症です。
だからその後鼻がぐじゅぐじゅとか、
は
あ、何なんか、もうぼーっとするとか、ないの。
はい、
もうツンツンするだけで、あ、花粉はいらっしゃってるのかしらっていう感じ、こんにちはぐらいな感じで。
ああ、そう。
そう、一切だから私が鼻水が出るとか詰まるとかはないの。
花粉症とはじゃあうまくやっている感じなんだ。うまくやってるの
か
な。
てか花粉症というか花粉とね。
花粉とね。
そうそうそうそう。朝の挨拶はトントンと来るから。
お隣さんとうまくやっているって感じ、
うん、やってるっていう感じじゃない。だからもうあの入り込んでは来ないっていうかね、玄関先でコンコンぐらいの感じじゃない、う
ん、なるほど、うん、ちょっとあのなんだそのお宅のお庭の、うん、あの葉っぱがうちのお庭に落ちてきて、うん、みたいな
そのそれ近所のいざこざじゃないの、うん、それダメじゃん。
お隣さんとの問題は起きていない、
う
ん、
いない
花粉と、
あ、いざいないよ、
うん、それね。ただね、今ほっとくとね、早くなんだ柿の木を切っとかないと
そんなこと
だいずれ起こるんだよ。
無理じゃんだって、
うん、
無理じゃんだって。だってね、
はい、
病院にさ行こうとしたってさ、ええ、鼻詰まってませんよねってなるじゃん。
ああ、
ね、鼻水出てませんよね、
うん、
ってなるでしょ。
それね、確かにおっしゃる通り、うん、そうだよね。
そうだ、症状が出てないんだもん、うん、ただ朝起きた時に花粉とご挨拶するっていうだけの話だから、うん、
それ怪しいな。
ツンツン、あ、ツンツンってくるなっていう、
あのいわゆるこの花粉症みたいなアレルギー症状っていうのは、
はい、
あのこのコップに水が溜まっていく状態でよく例えられるんです。つまり、
ね、言うね、
飽和量を超える、
はいはい、許容ね、
許容量を超えると、うん、一気に症状が出る、
はい、
うん、で今もうそのねサインが送られていると思うんです。
え、私、
はい、
マジ、
うん、
あら。
でそのだからコップから水が溢れた途端に、
うん、
はい、
ぐじゅっとくる、
はい、
へ
え、花声山田優が、
山田優になるかなまだ大丈夫そうなんですけどね。
そうなんですか。
うん、
それに加えてね、あのね、目もねこのしばしばしてくるんですよ。
あ、
でだからもう目も鼻も、うん、
鼻も
嗅覚も視覚もこの閉ざされた中でね、
うん、
作業椅子とかに正座してるとさ
この正座すんだ、
足がしびれてくるでしょ、
うん、
だからこの触覚もね、うん、失いそしてさらにだあのなんだノイズキャンセリングのイヤホンつけてると4つ失うんだよね。いろいろね悟るね、何かね。
何を悟るんだい。
あー、ラムネが甘くて美味しいって貴重だみたいな残る味覚、
味覚がね、
はい、
あー、鋭くなるかな。
鋭くなるね。あとなんかこのセブンセンシズっていうのかな、腸感覚みたいなね、
うん
うん、
何か、
うん、生まれないかなと思っている、
うん、
今日この頃でございますよ、うん
うん、まあ苦しいながらもね、
はい、
なかなか穏やかな日じゃないですか。
山田さんはね、うん、ほらオリンピックファンとして、
そうですね、
オリンピックご覧になってるんですか。
もうあの花粉で鼻がやられるというよりはですね、うん、選手の皆さんのね、うん、素晴らしいこの戦いぶり、
うん、
演技とかも含めてね、
はい、
いや、それで泣けてくるからね、鼻がジュルジュルするよ、
うん、あ、そうですか。感動してね、
感動するね、なんか、
うん、いただいてますね。
今回ね、なんか4位のさ方々がね、
うん、
何でもいろんな競技の4位の方々がすごい、
うん、惜しくもメダルを逃された方、なんか
ドラマチックでさ、
はい、
なんかもう胸が詰まっちゃってさ、
あーね、
うん、
4位って非常に歌になりますね、
うん、なんかね、
はい、
わ
かります。
そう、
しかしその頑張った、
うん、
ね、あなたに心の金メダルだよね、
うん、
やはりそこはね
そうなんだな、は
い、そう思いますよ。
いろんなみんなさメダルに届かなかったとかさ、うん、いう言い方するけどさ、
はい、
それってさ4位だぜとか思ってさ、
うん、
なんか
そうだよね、
うん、
すごいよね、
すげえんだぜみたいな、なんかさそうそうそう
そうだよね。
その感覚をね、みんなメダルじゃないのか的な感覚、
うん、
違うからみたいな、
そうだよね、
気持ちになっちゃいますけどね。
なんならですよ、
うんうん、
オリンピックの選考に惜しくも漏れた方は、
うん
うんうん、漏れたけどその位置だぜ、うん、ってことじゃないですか
そうそうそう、
それが例えばさ、それほどメジャーではない競技だった場合、
うん、
そのオリンピックの選考会にギリギリ出れなくても、
うん、
でもかなりうまいぜ ということにまあなるよね。
なりますよね。
なるよね。
そうそう。
それはね、なるんです。
見えてないというか、うん、私たちが知らないところでさ、はい、スタッフが支えるっていうのはまあまあ想像できても、
はい、
その選手たちがその後ろにね、いっぱいいて、しかもそれが支えてたりさ、うん、するわけだろ。
はい。
いやもうそんなこと考えたらさ、うん、出てるのを見るだけでもちょっと泣けてこない、なんか、
う
ん、
もうね出場してる時点で金メダルなんです。
そうそうそう、はい、そういう気持ちになるんですよ、ね、
思うよ。なんていうのかな、あのジャージの似合いっぷりとね、
ジャージ
っていうかそれぞれのね、うん、このなんだ、うん、競技の時に着るウェアの似合いっぷりったらないですよ、うん、なんというか僕ね、うん、もう本当だから苦しい日は、うん、ランニングもできずにいるんですけど、うん、何年この走るようになってもね、自分のがランニングウェアとかが似合わないな、やだな、笑われたくないなっていう、
あそう
っていう気持ちがね、やはり抜けない。
あ
うん、それに引き換え、うん、どうですか、あの勇ましいことオリンピアンの皆様のね、
うん、本当ね、
素敵です、
素敵よ、
本当いろいろ感動をね、うん、いただいておりますよ、
本当毎日感動してる、
うん、はい、
うん、
ね僕なんかはあれですよ、ネットのね、
うん、
テレビじゃなくてね、
うん、
gorin.jp っていうね、
はいはいはい、動画もねちゃんと見れるよね、
生放送とかもね、うん、やってるんですけど、うん、それでね、うん、解説のない、
うん、
それほどだから注目度が高くないって言ったらまたあれなんですけど、
うん、
ね、そういった競技も、うん、生放送ライブされてたりするんです、
うん、はいはい、
でね、そういう競技っていうのはまあだから何、リュージュとかね、
うん、
あとは日本選手が出ていない試合とかね、
うんうん、
とかは解説の方が解説してくれないんです、
うん、
そもそもいない、
うん
うん、だからずっとその模様が生で、うん、映し出されて、
うんうん、
例えばなんだ、雪の上を滑るんだったらそのシュッシュッみたいな音は聞こえると、
うんうん、
解説がないね、その生放送をね、
うん、
見るのはなんか楽しいね、
むしろなんか番組的じゃないから、
う
ん、臨場感がある、だからライブビデオなんか、
あある
ライブカメラか、
そう、ね、そうなんですよ、
なんかその感じあるよね、
うん
うん、
今のは良かったのみたいなえいいよねみたいなのが、
うん、
なんていうのかな、解説があると、
うん、
ダブル480なだの、クロスなんとかだの、
うん、
はい、これで、ああ、今ちょっとね、バランス崩しちゃいましたね、とかって、話されるもんで、
うん、
その後のね、うん、採点みたいなの遅れるじゃないですか。
うんうん、
この審査される方が、うん、いろいろね、話し合って、うん、これは、9点なの？どんなの？ってやってんでしょ？
うん、
その前に、解説の方がさ、これはなかなかいいと思いますよとかさ、
うん、
あーちょっと惜しかったですけどここねどうでしょうかみたいなね、
うん、
感じで言うじゃん、だからなんとなく想像ついちゃうんだけど、
うん、
解説の方がいらっしゃらないと、
うん、
全くわからないまま見たままで、
うん、
いいんじゃないのみたいな
自分で
早いみたいなさ、何秒早いみたいなさとか やるんで楽しいですよ、うん、結果が出るまで ね全然わからないの、
あーなるほどね、
うん、結果が出てもどんぐらいすごいのかもわからないっていう、
あ、
う
ん、
で、
わかんないよね、
そうで知らぬわからないままに競技が終わっちゃったりするんだよね、うん、ずっと見てらんないじゃん、だからちょっとながらみになるんだよね、
あーなるほどね、
うん、そうだから、ああ終わった、誰だった、どうだったんだろうって思いながら違うのをまた見る、はい、非常になんかいいですよ、うん、
いいですね、それはいいですね、
うん、はい、のんびりできるというか、のんびりしちゃいけないんだけどね応援したいけどね、いや非常にね楽しませていただいております、
うん、はい、
はい、これオリンピックいつまで続くんですか、これ
20日までですよね、
20日まで、
うん、
あじゃあもう少し、
うん、
はい、 応援していけるということなんですね。
そうなんですよ。
いやー、そうですか。なんだ、羽生結弦選手が、はいはい、ね、競技が終わって、うん、その後ね、なんかインタビューかなんかをね、うん、あのテレビで受けたみたいで、うん、で、その時にもうずっとね、このスケートスケートと、うん、ね、フィギュアフィギュアと、うん、されてきた中で、それ以外の時間何されてますかって、うんうんうん、ああいう質問にね、うん、その羽生選手がね、うん、あのゲームをやっていますって。
ああ、ゲーム、
はい、うん、動物の森をやっていますって。
ああ、うん、まあいいんじゃないの、なんかぽいね、
はい、
うん、
あとはあの平成新鬼ヶ島とエストポリス電気2がとっても好きですみたい、う
ん、なんすかそれ、
はい、うん、スーパーファミコンのゲームを、
スーパーファミコン
あげてくださって
くださっ、
はい、ああ、ゲームファンはもう今、うん、こう歓喜していますよ
え、その何つった今、はい、なんていうゲームですか。
平成新鬼ヶ島、
平成新鬼ヶ島と、
と、うん、エストポリス電気2、
エストポリス電気2、
はい、
それ有名なゲーム、
ゲームファンにとっては、うん、あー、羽生選手、うん、ご存知の側だと
ああ、うん、こっち側だと、まあ、いうことに、いう感じになるんだ、
はいはい、非常にこの距離感が縮まったと言いますか、うん、なんだと、
ゲームファン、ゲームオタクたちが喜んでいる、はい、
非常にな
んだそれ、まあ
どちらもね、
そんな、
はい、良作でございますしかもなかなかこの今現在この遊ぶ手段が限られているという。
なるほどね、うん、あ、じゃあ羽生さんは小さい時にそれで遊んだっていう話だったわけ、
は
い、
うん、まあおそらくそうだと思いますが、うん、上がってくるゲームのセレクトとしては、うんうんうん、僕が人にお話しするのもはばかるくらい、うんうん、なかなかのこのレアソフト、
うん、マニアックだったわけねこれは意外、はい、あ、そう、はい、
それがそうです、うん、今ゲーム業界がこう湧き立っております、うん、それであ
、その一言で、はい、あ、そう、
え、ご存知でっていう、はい、そういうことってあるじゃないですか、うん、
まあ、確かにああいうね、超人的なね人たちをね、うん、こうオリンピックで見てるでしょ、
はい、
そうすると我々と全然違う世界、別世界の人なんじゃないかなって、
うん、感じあるよね、やっぱり、うん、特にね、うん、この文化系の我らにとっては、うんうん、まあね、体育会系の、はい、うん、あなた方は
そう、そうなるとその自分が知ってるものだったり、うん、はい、自分がこうなんだろう、リスペクトしてるものだったりが共有された日には、うん、何と、
そう、
この方も、
はい、ね、繋がっているっていう、ね、いるのか
と、
ね、
うん、これは喜ばしいというかね、はい、おこがましいところでもあるが、
うん、そうなんだけど
なんかね、
う
ん、
ゲームにおいてもそこまでいかれておるっていう感じね、
そんな高みな
感じ、はい、
そ,
その頂きにっていう感じは確かにあります。
あ、そう、面白いね、はい、あ、そう、
すごいなと思って
すごいな、そこもすごいな、うん、
すごいな、ただそのソフト僕も所有しておりますと思って、はい、それが言いたかっただけなんです。
あ、そうなんだ、ね、
共通点なんてそこら辺ですから、
ね、まあ、何しろオリンピック楽しんでますね、
はい、本当、はい、ありがたいことでございます。そんなわけでお送りしてまいりました、僕日々こもごもでございましたがいかがだったでしょうかね。まあ、あとね、何日間かぐらいはちょっと楽しませていただいて、オリンピックも、
はい、
ごまかしごまかしやっていこうかな、
うんうん、
そう思っております。春はまだかなそう思っておりますよ、
ね、花粉がいなくなる時をね、うん、じっくり待つと。
あ、もうね、お布団干したりね、その布団乾燥機かけたりね、そうい、もうだからいろいろね、そう対策そうしてですね、なんとか、はい、この乗り越えていきたいと。僕には苦い思い出があってね、このだからかなり前のレコーディングの時にですね、全く鼻が通らない、しかし今日撮らないともうアウトみたいな日にね、3曲まとめて撮った日があって、歌をね、3曲とも鼻がもう詰まっているみたいなことがあってさ、ソロアルバムの時かな、 うん、その時にね点鼻薬をね親の敵のようにねジュブジュブやってねもうほんと具合が悪くなってねと辛かった覚えがあります。はい、ああはなりたくないと、うん、悪影響がその後も悪影響が出るくらい点鼻薬って怖いってね、
まあ、だって お腹に入っちゃうわけでしょ、うん、要はねもうそれは入れすぎたら良くないだろ、
ひたひたにひたひたに
それはまずいよ、オーバードーズでしょ、
はい、そうなんです。
まずいねそれは。
お薬っていうのはできるだけねなんかね漢方の鼻炎のね、うん、アレルギー系のね、うん、お薬もあるっていう小流性そう小生流糖かな、うん、はい、あるっていうんでさらに僕はそのお薬も決めに行こうかなと今画策しておりま す,
そうですか、はい、まあ、いろいろ試してね、
そういろいろ試してこうなんとか乗り切っていきたいと思います。
まあ
ね、はい、皆さんもね花粉症苦しいと思われます、
はい、
そうじゃない方はいいねというわけで、
はい、
今回は明らかにこの頭がぼーっとしていまして、ね、はい、話すスピードはおろかこのお話しする内容についても、おおよそちょっとぼーっとした内容になってしまったことをお詫びしつつですね、はい、どうぞ健やかに、うん、はい、この暖かくなるまで皆さん、うん、このもう少しの辛抱でございます、
ね、
あのなんだ感染者みたいなのもね、うん、ちょっと下りに入ってきたのかな、
そうですか、
またどうなるかわからないので、うん、まあ油断はできませんが、どうぞ重ね重ね健やかにお過ごしいただければなと思っております、はい、うん、お送りしてまいりましたロクラジ、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でございました。
いやーねー、なんとか喋り終えたんですけど本当ねーこうもうだから鼻の穴ってさ、
なんだよ
2個いらないよね
いや2個いるだろ、え2個ないとダメなんだよこれは。
いやというか
どんな動物でも鼻は2個だろ、
2個だね、
鼻の穴ついてるよ2個、
うん、それか4個くらいってどうかい、
4個、
うん、うん、まあ、3個だとさちょっとバランス悪いみたいなね、
そうか、
はい、
4個でもバランス悪いだろ、
4個だ
2個なんだよ、
4個だと1個詰まっても3個空いてるじゃんはい、すいません、もうそんぐらいのお話しかできないのにだらだらとお話しするのは良くないの で、はい、また10日後元気にお会いしましょう、またね、
バイバイ。それでもなお君が浮かない壁